腎機能が悪いなら肉をやめるべきか。腎機能が低下したからといって肉を完全にやめる必要はないが、これまでと同じ量を食べ続けて良いという意味ではない。病気や透析の有無に応じた総タンパク質の目標量の範囲内で、肉、ご飯、おかずに含まれるタンパク質を合わせて計算する必要がある。慢性腎臓病の食事では肉を禁止するかどうかよりも1日全体のタンパク質摂取量が重要である。 KDIG は透析を受けていない慢性腎臓病の成人にタンパク質摂取基準を示しているが、具体的な対象病気と目標量は該当するガイドラインと医療従事者に確認する必要がある。ご飯やパン、麺、豆腐、乳製品にもタンパク質が含まれるため、肉だけを計算すると実際の摂取量を過小評価する可能性がある。低タンパクご飯は肉を食べる余地を作るのに役立つ可能性があるが、製品ごとの栄養成分と食事全体のエネルギー量を確認する必要がある。透析中または栄養不良菌減少症のリスクがある人は、タンパク質を過度に減らすとかえって有害になる可能性がある。腎臓が悪いなら肉をできる限り避けるべきだという話はあまりに単純すぎる。反対に腎臓病があっても肉を普段通り食べれば良いという主張も全ての患者に当てはまるわけではない。重要なのは肉そのものを禁止するのではなく、病気、透析の有無、栄養状態に合わせて1日全体のタンパク質量を調整することである。肉を無条件にやめるべきだという誤解。肉は良質なタンパク質や鉄、ビタミン B12 などを供給する。しかしタンパク質を代謝すると腎臓で処理しなければならない窒素性老廃物が生じるため、腎機能が大幅に低下した一部の患者には過剰なタンパク質摂取が負担になることがある。ここで重要な区別は次の通りである。肉が有毒な食品だという意味ではない。適量であれば食事に取り入れられる。普段の摂取量が適切だという保証もない。これまでの食事が高タンパクだった場合は減らす必要があることもある。すべての腎臓病患者の目標が同じではない。慢性腎臓病の病気、胆白尿、糖尿病、年齢、体重変化、透析のあるによって異なる。自己判断で極端な低タンパク食を始めてはいけない。エネルギーや必須栄養素が不足し、体重減少や筋肉量の減少が起こることがある。したがって、正確には腎臓病があっても、処方された総タンパク質量の範囲内で肉を食べることができると表現すべきである。病気と透析の有無によって異なるタンパク質目標 KDIO ガイドラインでは、透析を受けていない慢性腎臓病の成人に対するタンパク質摂取基準を示しているが、具体的な対象病気と目標量については、該当するガイドラインと医療従事者に確認する必要がある。これは集団レベルの基準であり、個別の処方に変わるものではない。状況、一般的な食事の方向性、必ず確認すべき点、初期の慢性腎臓病、無条件に肉を禁止するよりも、過剰摂取を防ぐことを優先、胆白尿、糖尿病、現在の食習慣透析ていない GG3GG、適切なエネルギー量を確保しながら総タンパク質量を調整。担当する医療従事者が定めた体重基準と目標量、血液透析、腹膜透析中通せていない患者よりも、タンパク質の必要量が増えることがある。透析方法、検査器用状態、高齢体重、サルコペニアのリスク、過度な制限による優先的に警戒。体重減少、筋力、食欲、血清アルブミンなど、急性腎障害ネフローゼ症候群移植後、一般的な慢性腎臓病食をそのまま適用することは難しい。該当疾患を治療する医療従事者からの個別の指示、体重あたりの摂取量を計算する際に、どの体重を使用するかも重要である。ウシがある人や肥満軽体重の人は、現在の体重を単純に当てはめず、標準体重や調整体重を使用することがあるため、医療従事者または臨床栄養士に確認する必要がある。肉だけを減らしても計算が合わない理由。質は肉や魚、卵だけに含まれているわけではない。次の食品に含まれるタンパク質も1日の総量に含まれる。ご飯、雑穀ご飯、パン、麺などの穀類豆、豆腐、筒類牛乳、ヨーグルト、チーズ、魚、タコ、肉、パカ、脂質量や運動用サプリメント。一部の簡便食品や栄養補助品、一食で肉を食べなかったとしても、ご飯、豆腐のおかず、牛乳、ナッツ類を一緒に食べれば、タンパク質は積み重なる。反対に、 肉を食べる食事で穀類や他のおかずのタンパク質量を調整すれば、処方された範囲内で検列を組む余地が生まれる。実際の計算は次の順序で行うのが安全である。医療従事者に1日のタンパク質目標量を確認する。包装食品では栄養成分表示の1回分と実際の摂取量を区別する。肉だけでなくご飯、麺、豆腐、乳製品のタンパク質も記録する。1日の総量を食事ごとに分け、1食に偏りすぎないようにする。体重と食欲が減り続ける場合は、制限を強化せずに受診する。低タンパクご飯はいつ役立つのか、一般的なご飯にもタンパク質が含まれている。そのため、医療従事者からタンパク質制限を指示された人が、肉や魚など好みのおかずを一定量食べたい場合、低タンパク亀や低タンパクパックご飯を活用して、穀類から摂取するタンパク質を減らすことができる。ただし、すべての低タンパク製品に含まれるタンパク質が、一般製品の正確に10分の1というわけではない。原材料や製造方法、1回分の量が異なるため、製品パッケージに表示された数値を直接比較する必要がある。製品を比較するときに確認する項目、確認項目確認する理由、1回分製品1パックの量と栄養成分基準量が異なる場合がある質。実際の食事でどの程度減らせるかを判断するために必要エネルギータンパク質を減らしながら、必要なエネルギーは確保しなければならない。ナトリウム、味付けされた製品や乾便食品はナトリウムが多い場合がある。カリウムリン個人の検査結果に応じて管理が必要になる場合がある。リン酸酸位添加物加工食品からのリン摂取を増やすことがあるため、原材料名の確認が有用低タンパクご飯は治療薬ではなく、食事を調整するための手段である。この製品を食べているからといって、肉の量を無制限に増やしたり、他のおかずに含まれるタンパク質を計算から除外したりしてはいけない。どのような肉をどう選ぶべきか、同じタンパク質食品でも、ナトリウムや添加物の量には大きな違いがある。ハム、ソーセージ、ベーコン、ジャーキー、味付け肉などの加工肉は、塩分やリン酸添加物が多い場合があるため、原材料名と栄養成分表示を確認する方が良い。比較的シンプルな選択の原則は次の通りである。加工肉よりも添加物の少ない生肉を優先する。焼いたり茹でたりした後、塩、醤油、ソースを過剰に加えない。汁物では肉の量だけでなく汁のナトリウムも考慮する。肉と一緒に卵、豆腐、チーズを重ねて食べる場合は、すべてタンパク質として合算する。タンパク質サプリメントは医療従事者に確認せず追加しない。赤身肉、鶏肉、魚、植物性タンパク質のうちどれが適しているかは、個人の血液検査結果や併存疾患によって異なる。例えばカリウムやリンの値が高い場合、一般的な健康食のアドバイスがそのまま当てはまらないことがある。タンパク質だけを減らす落とし穴、エネルギー不足とサルコペニア、タンパク質を減らすと同時に、ご飯や脂質など他のエネルギー源まで過度に減らすと、体は蓄えられた脂肪だけでなく、筋肉のタンパク質もエネルギーとして使うことがある。この場合、食事から摂取するタンパク質を制限していても、筋肉の分解によって体内の老廃物が増え、栄養状態が悪化することがある。特に次の兆候がある場合は、極端な低タンパク食を中止し、医療従事者に相談する必要がある。意図しない体重減少、食欲低下または血色、迫力や歩行能力の低下、疲れやすくなったり、日常生活が難しくなったりする吐き気、嘔吐、または食事摂取困難、ウシが悪化したり、尿量が急激に変化したりする。低タンパク食の目標は、食べる量を減らすことではなく、必要なエネルギーと栄養を確保しながら、過剰なタンパク質だけを減らすことである。高齢者、透析患者、がんや感染症を併発している患者は、低栄養のリスクをさらに注意深く評価しなければならない。ナトリウム、カリウムリンも合わせて考える必要がある。腎臓病の食事をタンパク質だけで説明することはできない。ナトリウム、牛や血圧の管理に影響する加工肉、汁物、ソース、漬物から摂取量が増えやすい。カリウム、すべての患者が制限するわけではない。血中カリウム値や服用薬に応じて調整する。リン、腎機能が低下すると管理が必要になる場合がある。加工食品のリン酸添加物も確認の対象となる。エネルギー、十分でなければ体重や筋肉量が減少することがある。 水分、ウシュ、コロ不全、透析の有無、尿量によって指針が異なる。検査値が正常であるにもかかわらず、インターネット上の食事情報だけを見て、カリウムやリンまで同時に大幅に制限すると、食べられる食品が過度に少なくなることがある。制限する項目は、検査結果に基づいて決めるのが原則である。受診前に準備しておくと良い、情報、医療従事者や臨床栄養士に相談する際、次の資料があれば、より具体的なアドバイスを受けられる。2、3日間に食べたものとおおよその量服用中の薬、健康食品、タンパク質サプリメントの一覧、細菌の体重変化と食欲の状態、透析の有無と透析方法、細菌の腎機能、カリウム、卵白尿に関する検査結果。よく食べるパックご飯や加工食品の栄養成分表示の写真、結論として、腎臓病患者は肉を無条件にやめる必要も、何の制限もなく普段通り食べる理由もない。一日全体の食事を基準に適量を決め、低タンパクご飯のような製品は、その目標を実践するための補助的な手段として活用すべきである。